今日はですね、龍樹菩薩についてお話をしたいと思います。龍樹菩薩という方は、どういう方かと言いますとですね、お釈迦様が、龍河川という山でですね、予言をされているんです。これが釈迦如来龍河川イーシュー合名南天寺区ですね。龍樹大寺出頭せ、お釈迦様が龍河川という山でですね、人々を目の前にしてですね、合名っていうのはですね、予言をされているということです。で、どのような予言かというと、南天竺に龍樹という方が現れて、そして有無の剣をことごとく破られて、大乗無常の法を明らかにし、歓喜寺を称して安楽に昇禅、こういうふうにお釈迦様が予言されています。いいですかね。でそこで、この有無の剣を、ことごとく破られたということについてお話をしたいと思います。いいですか。まあ、人物像とかいろいろ話をしてもですね、あまり教えとは直結しないので、有の剣と無の剣というのがあります。有の剣というのはですね、世界、まあ、難しい言葉ですいませんね、世界を固定させようという考え方です。例えば、有の剣というのは子供は学校に行かなければならないね、子供は親の言うことを聞かなければならない、ほとんどがね、こう何々しなければならない、こういうふうに私たちが思っているものは大体有の剣になります。例えば子供は学校に通わなければならない、子供は親の言うことを聞かなければならない、暴力は振るってはいけない、体罰はしてはいけない、飲酒運転はしてはいけない、覚醒剤はしてはいけない、いろいろありますよね。私たちはそういう法律とか、そういうしきたり、というものによって人を縛ってきます。で、そういう縛っていく考え方を有の剣って言うんです。で、大体子供っていうのはその有の剣で育てられるんですよ。有の剣つまり固定化するんです。例えば私はじゃあどうして子供は親の言うことを聞かなければならないのって子供が聞いたら、それは聞かなければならないから聞かなければならないんだよ、どうして学校に行かなくちゃいけないの、決まってるからだよ、どうして大学卒業したら就職しないといけないの、そんなの当然でしょっていうのがいわゆる有の剣です。つまり世間的に言うですね、善っていうのがあるんですよ。その善っていうのはこれをやることが善なんだっていうふうに押し付けられて、なぜそれをしなければならないのかっていうのがわからないんです。例えばそのテレビを見ながら食事しちゃダメよって親が言うと、そうすると いい子はね、はーいって聞くんですよ。だけど、ある子供が聞いたの。なんでテレビを見ながら、と食事しちゃいけないのって。そしたらね、ダメって言ったらダメっていうのが、うの件。だから、なんかこう、親が決めた、社会が決めたルールに従って生きていく。そうやってルールに従って生きていくことが、社会の規律を守って、いい人になれる。いい人間になれる。そういうものの中にですね、非常にこう、ね、なんでっていうのがあるわけね。なんでじゃあ、葬式はしなくちゃいけないのとかね。なんで戒名をつけなきゃならないのとかね。なんで印鑑買うときに、印相を見てもらわなくちゃいけないのとか。だけど、そういうものがもう社会の中に組み込まれている。で、なぜそうしなければならないのかっていうことについてわからないけど、そうしなければならないから、そうしなければならないんだっていうのを、うの件って言うんですよ。これをですね、仏教ではですね、王様が墓の中にですね、箱の中に、自分をこうね閉じ込めて、この箱の中から出てはダメですよっていうふうにね、育ててるような感じなわけで、箱から出ようとするとこう怒られるわけ。ダメって、もう社会がこう決めるわけね。こういう人間にあなたはなりなさいっていうふうに、ね、決められてしまうわけで、そういう人間に、つまりあなたは私の言うことに対して常にはいと聞いてればいいのと、ね、こういうふうに、まあ育てるでしょ。だいたい親だったら子供に対してこういうふうに従っていかなくちゃいけないの。なんで？ダメったらダメ、わがまま言うんじゃないの、言うことさえ聞いてればいいの、どうしてっていうのは右の件。これが右の件、つまり、なぜっていうことがなくですね、もう全部固定するわけ。これが正しいとなったら A さんにも B さんにも C さんにも徹底させるね。そしてそれがもう社会のルールかのように刷り込まれるわけ。だから例えばその学校に行かなくなった子供っていうのはもう親としてはパニックなんですね。もうそういう人生は考えられない。だからもう人生が決められてるわけ。こうね、箱に入っている状態で決められてる。その中から、抜け出さないように、はみ出さないように、はみ出さないように、はみ出さないように生きていくわけ。だから社会の決められたルールに従っていく人を世の中は善人って呼んでます。これは右の件。だから右の件っていうのはいわゆるいい子とかいい人だとか善人になるようにしていく人を右の件って言うんです。善人っていうのはいわゆる常識的に見ていい人なんです。本心は苦しくても、本心は辛くても、本心はやりたくなくても、言われたことに従っていくことがいいことなんだと。朝のね、連続テレビ小説に翼っていうのがありますけど、おばあちゃんがね、翼に対して、お孫さんである翼に対して、こうしなさいよ、ああしなさいよって言われたことに対してね、有無を言わさずにはいと従っていくっていうのが右の件。ところがある時気づくんですね。そうやって言われたことに全部従っているのに幸せになれない。そうすると、その社会のルールとか親が決めた法則、法律みたいなものが全部信じられなくなるんです。だからそういうものを全部ぶち壊していく生き方を選ぶね。翼で言うなら 翼のお母さんみたいなねタイプ、それが右の剣に対し無の剣だ。だから無の剣っていうのはいわゆる悪人になろうとする生き方なんですね。だから社会のルールとかそういうものにはめられるのが特に嫌、はめられたくない、決めつけられたくない。だからそういうものを全部ぶち壊して自分らしく生きていこうとする人、それは社会から見たら悪人なんです。学校に行かなくてもいいじゃんっていうことですね。まあ大体ね、子供っていうのは最初右の剣で育っていって、そして右の剣のまま大人になるか、途中で無の剣になるか。で無の剣になると結局社会のいわゆる常識とかルールとかそういうものに対して全て懐疑的に見るんです。もうそんな信じられない。だから親が早く帰ってきなさいよって言ったらわざと外泊するとか、親が薬やっちゃダメよと、覚醒剤やっちゃダメよって言ったら覚醒剤に手を出したりする。なんでじゃあ覚醒剤に手を出すのかって言ったら、親がこれは正しいんだと言われて、進めたものを子供は律儀にやってきたんですよ。やってきた末に幸せになれなかったんです。当然子供としてはじゃあ親の言うことに従っても幸せになれないなら親の言うことに従わない道を選んできますよね。親が早く帰りなさいって言ったら、早く帰りなさいっていうことに今まで従ってきたから幸せになれなかったんだ。それはいわゆる決めつけっていうことで、右の剣っていうのはいわゆる仏教で我になるわけですね。我を押し付けられていくような人生、これが右の剣。だから誰かのね、いわゆる我作った我に従って生きていくと。でそれに対して無の剣っていうのはその誰かから押し付けられた我というものに対して真面目に従っていきたくない、人の我をぶち壊していくことによって生きていく人生、これが無の剣で、大体私たちの人生は右の剣か無の剣に偏るんです。ですね。で世の中っていうのは大体右の剣か無の剣になります。つまり大体保守党って言ったらね、政治の保守、保守の党って言ったら右の剣になるんですね。で大体こう野党っていうのは無の剣になるんです。そういうしきたりとかそういうものを破壊して新たなものを作り出していこう。とにかくそのね、保守に関して全部批判するのが野党と
無の権、
無の権だけど、じゃああなたが政権を取ったらどうなるかっていうと保守党に変わっていくと
無の権、
無の権そして野党に回ったところがね、無の権で、右の剣と無の剣っていうのは必ず、もう人間の思想なんです。右の剣っていうのはいわゆる世間の常識っていうのはね、全部正しいんだと言って信じようとする。例えばお釈迦様がこう言われたって言ったらね、もうこう言われたんだから、いつの時代でもそうしようとする。例えば、お釈迦様の時代だったらね、服は一枚でいいって言ったんですよ。僧侶は。それは、インドならばね一枚でいいですけど、それは日本でね、春夏秋冬のある国だったらね、一枚では死んでしまいますよね。衣服一枚ってそしたら季節に合わせて服を 着替えていかなければならない。ところが右の剣って融通が効かない。お釈迦様はね、服を一枚にしなさいと言ったんだから、私は服を一枚にするっていうのが 宇の剣なんです。そしていやでもねやっぱり時代も変わったし季節もある日本だから、だから服がある程度あってもいいんじゃないのって言ったらね、いや君は偉くなった、お釈迦様の上に立つのか、こういうふうに言うわけですね。私は、お釈迦様の言われたことに無条件で従っていきますっていうのは宇の剣です。大体まあ人間っていうのはこう言葉にね囚われるのね、その言葉に対してねこうなんだと決めつけてしまう。でこうなんだじゃないと全部ねダメになるわけ。例えば友達でもね、あなたってこういう人間だと思っていたのに違っていたのねって言ったらね、もう一回もう人間関係をやり直そうとはせずにもう嫌い、合わない、帰ってとかね、こう全部破壊しちゃう。これは無の剣。こうなんだっていうふうにね決めつけようとする。あなたは私の言うことに従ってねって言ってね、私の言うことなら何でも聞いてねって言って友達になる。ところが言うことを聞いてくれなかった瞬間にあなたなんて大嫌いよ、バンってね切ってしまう。これは無の剣。
あなた絶交したのかなって言いますかね。
そうそう、で大体そのね、じゃあどうして絶交したのって、あの人ってねこういう人だと思ってたのにね、でもそうじゃなかったのとかね、だからどうしてそう思ったのって、だってこの人っていつもねこういう風にしたらねいつもこういう風にね喜んでくれたのとかね、いつもこれ出したらね喜んでくれたからね、いつも出していたらねある時嫌いでいたんだよとかね、もう飽きるでしょ。ところが飽きるっていうことを認められないのが宇の剣。固定しようとする。人はこういう人間なんだって固定しようとする、ね、これが宇の剣で、そういう人間じゃないんだと分かったら全部否定しようとする。小泉さんってねある時は、ね、郵政解散、いや小泉さん素晴らしい素晴らしいと、ところがそれで幸せになれないと小泉さんのやってきたことを全部否定すると、小泉さんがいたからダメだったと、踊らされたと、なんか全部否定するとねかっこよく見えるんですね。でこれがいわゆる無の剣だ。私たちの思想っていうのは無の剣か無の剣に偏るんです。無の剣っていうのは固定しようとする。この人はこういう人なんだ、いい人なんだ、この人は悪い人なんだと言って、固定しようとする。坂井紀子さんだったらね清純派でおとなしくて可愛くていい人と、こういうふうに固定しようとする。ところが覚醒剤をしていた、ってね、もうイメージが全然違っていると。そうするともう坂井紀子さんなんてもういいや、はあ、やっぱりね本当は覚醒剤やっていた姿が本当の姿だったんだって感じでね、今まで作り上げたイメージを全部破壊してしまう。これは無の剣。こういうふうに必ず宇の剣か無の剣になります。で、人間だから清純なふりをしていてもそうじゃない時もあるわけですよね。だけどもうノリピーただ言ったらこういう人なんだとね決めつけてしまう。これが宇の剣、これが我なんですね。で、決めつけたものを固定化させてそれ以外を考えられなくさせる、ね、だから相手がどんなに苦しんでいてもそのいわゆる自分のイメージを押し付けてしまう。例えば子供だったらね、子供とはこういうものなんだって言ってね、よくあるのが親の言うことならね何でも聞かなくちゃいけないのが子供なんだ。そうすると子供がお母さんのなんてバカって言ったらね、親に対してバカという子があるかべしとかねこういうふうにいわゆるその決めつけたものをに固執することを宇の剣。でそれをこう破壊されてしまうとね、もうこの人に対する信用はゼロになってしまう。 もうこの人なんていらない、この人なんて産むんじゃなかった、この子なんて産むんじゃなかったって思うのがもう無の境。だから臨機応変に物事を見ることができずにですね、つまりこれはこうなんだと固定するか、固定されたものが間違いだとしたら全てを否定するか、そのどちらかしかない、これが私たちの迷いなんだと、こうですね、龍樹菩薩は明らかにされたんです。そこで何を明らかにしたかというと、龍樹菩薩の思想は空の思想なんですね。空の思想っていうのは何かというと、同じ人であっても、分かりやすく言えばね、同じ人であっても、環境が変われば、また接している人が変われば、考え方も見方も変わるってことなんです。これがいわゆる、因縁の教えなんですけどね、空っていうのはいわゆる、因と縁がやってくると結果は変わる、この結果にまた縁がやってくるとこれが因となってまた結果が変わる、でそこにまた縁がやってくるとその因縁和合して結果が変わってくる。だからその時その時の、わかりますか、難しいですかね、その時その時の縁ですね。例えば私という人間もその一瞬一瞬見ているものが変わるし、触れているものが変わるから、私というものは固定できない。私というものは見ているものが変われば心も変わる、触れているものが変われば心も変わる。だから今日はねステーキが食べたいって言ったけど、次の日はうなぎが食べたいと、でもやっぱり、ラーメンも食べたいと、こういうふうにいわゆる、環境がこうね、やってくる縁が次から次へと変わるからね、だから私の心というのは常に変わりずくめなんだ、それを固定化させることなんてできないっていうのが空思想なんです。つまり縁っていうのが次から次へと縁というものがやってくるから、物事を固定化させることができないっていうのが龍樹菩薩の明らかにした空思想なんです。だから右の拳でもないし無の拳でもない。右の拳っていうのはいわゆるもう全てこう固定化させたら全部同じなんです。で無の拳っていうのはいわゆるそのね、そう否定していくってことですから、こう固定化したものが違うとなったらずっと違っていないといけないわけです。だけど空っていうのはこの時は正しくても次の瞬間は違っている、でそれを固定化しようとしても次の瞬間には変わっている、そうやって一瞬一瞬が変化しているところに私たちは生きているんだっていうのが空思想なんです。だから全てを固定化することはできないけど否定もできないっていうのがいわゆる龍樹菩薩の明らかにした空の思想なんです。だから右の拳も無の拳も否定してるんです。だから空っていうのは全くないっていう意味ではないんです。そこは大事なんです。だからここに、ボールペンがないというそうじゃないわけです。空って空っぽって意味じゃなくて、この私たちが見ているボールペンというものはですね、私が見ているボールペンもハリマさんが見ているボールペンも心が違うから見ているものが違うんだってことです。だからこの世界においてボールペンはね、ここに存在しているけど、それはそれぞれの心で見ているから、その見え方は一人一人が違って、一人一人ですね、見え方が変わってくる。それ同じものであっ ても縁が違うから、私の心が違う、あ、因が違うからですね。同じ縁であっても因が違うから見ている世界が変わってしまう。だから、うん、全てのこの見ている世界を固定化することは不可能だっていうのが龍樹菩薩の空の思想なんです。で、当時のいわゆる外道のね、外道というのは仏教以外の宗教というのはとにかく固定化させるのが好きだったわけです。で、固定化するか、その固定化したものを否定するかしかなかった。まあ今もそうですよ。今も固定化するでしょ。例えばある先生がね、私に無条件服従しなさいと言ったと。で、先生がビデオをね売ることが素晴らしい活動なんだとこういうふうに言うとねみんなやり始めるじゃん。これうのけあるね、宗教の教祖がね、この政党に皆さん入れましょうって言ったらみんな入れるでしょ。ね、そうしましょうって言われても、いや僕はやっぱりこの政党に入れたいなということは許されないでしょ。これが右の剣なんです。右の剣の恐ろしさは、ある一人の思想が末端まで到達してですね、それ以外の考え方をすることを許されないところにあります。例えば共産党が今自民党を批判してますけど、じゃあ共産党が政権を取ったらどうなるかと、ね、こうなんだとこういうふうに決めつけるわけでしょ。例えば何かある一つの法案を通したとする、ね、クリーンなイメージをするためにね、天下りが禁止ですとこうしたとしますよね。じゃあ現在天下りした人はどうするんですか。全部クビでは右の剣なわけ。つまり自分の思想に対してまあ反対する人はもう全部否定なんです。これが右の剣なんです。だから恐ろしいわけですよ、右の剣っていうのは。例えばキリスト教が素晴らしいとなったらこれ右の剣なんです。そうするとキリスト教以外の思想を持ってる人は全部否定できるんです。例えば自分が創価学会になったとしたら、公明党に入れなければ創価学会におれませんよね。私創価学会だけど自民党に入れていいですかっていうのは許されないわけですよ。まあ自民党ならいいけどね、今連立政権だから。民主党に入れていいですかっていうのは許されないわけです。それがいわゆるその一人の思想、ある一つの思想を全部こう徹底させていくってことです。これが右の剣。そうそうそうそう、右の剣っていうのはもうめちゃめちゃ恐ろしいわけですよ。だからある一人の人がね決めたことに対して末端まで全部染まるわけ。だから力を持つんだけどね、多数決の世界ではそのものすごい力を持つわけです。だけど一方自由な思想は許されない。例えば戦時中の日本でね、あ、じゃあアメリカさんもいいんじゃないのって言ったらね、非国民と言われる。それは日本という国全体が右の剣に染まったからなんです。じゃあ今の日本ってどうなってるかっていうと、これ日本全体が大体無の剣に染まったわけ。つまり日本全体が昔は右の剣だった。だからもう、ね、国のやる政策は全部正しいと、そして守れないものは非国民だということで、一生懸命頑張って従って、努力してね戦争までやったわけですよ。でそういう右の剣の人たちが高度経済成長を支えたわけですよ。その子供は戦争も体験せずに、そして右の剣というね、この右の剣によって作り上げられたこの世界に対して非常に飽き飽きしてるわけ。 ね、真面目に働くとか苦労するとか努力するとか社会のルールに従うとかそういうものに対して非常に懐疑的に見るわけ。なぜかというと、そこに幸せがないからなんです。そうすると今の若者はどちらかというと無の権になる。で、無の権っていうのはやっぱりね、国は乱れるわけです。無の権っていうのは国はこう規律正しくなるけど堅苦しいわけです。一方無の権っていうのは自由だけどやっぱりみんながその道徳に従っていないので、やっぱり国は貧しくなり、なんていうんですかね、国は乱れてですね、非常に住みにくい世界になっていくわけです。そうするとやっぱり右の権の方が良かったということで、誰か独裁者が増えてね
出てくるって、
そして国をね正しくするためにはとにかく悪人を全部とろね懲らしめて、そして法律を徹底的に厳しくして、そして法律に従えないものは全部ね警察刑務所に入れてと、そうすればもう みんなねその肩にピッとはまるわけ。そして結局その先にあるのは戦争なわけですよ
パターン決まってるよね。
そうそうそうそう、だから右の権になって戦争して崩れて、で無の権になってまた右の権になって戦争して崩れて、で無の権になって、そういうふうに、右の権と無の権を、行ったり来たりしているのがですね、私たちの思想なんです。それに対して龍樹という人は右の権に対してもですね、打ち破られ、無の権に対しても打ち破られた。これが質の在破ことごとく欲ってことね、欲っていうのは阿弥陀仏の力によってってことですね。右の権も無の権も破られたんです。で、私たちはその右の権になることによって安心しようとする、無の権になることによって安心しようとする。でも右の権も無の権も否定されると普通の人は不安になります。だから右の権も無の権も破壊したですね、空の思想は人間の思想ではないんです。じゃあ何の思想かと、仏の思想です。仏様は右の権に対しても否定できるし、無の権に対しても否定できるわけですね。つまり真理を正しく見ることができる。すべては縁がやってくるからですね。縁がやってくるから、すべての思想は空なんだ。これがですね、龍樹の思想です。龍樹菩薩というのは空思想なんですよ。空っていうのはいわゆる、右の権無の権に対して、否定的なわけですね。つまりこの世を実体化させることはできないという思想で、仏教にはですねもう一つ思想があるんです。これ空に対して、それが天神菩薩の これ右の思想なんです。これ右の思想っていうのは右の権とは違います。例えば浄土真宗は空か右かというと、浄土真宗は右になるんです。なぜかというと、皆さんは浄土という世界を求めてますよね。だけど龍樹菩薩の思想なら浄土という世界を固定させることはできないので、浄土というものを求めようとすると龍樹菩薩の空思想に対して否定すること、空思想がね、空思想を否定することになるんです。 天神菩薩は浄土という世界を明らかにされている。浄土という世界を明らかにするということは、いわゆる世界があるということですからね、宇の子孫なんです。龍樹菩薩はそういうものも固定させることはできないんだということで空子孫にしたんです。だから仏教っていうのはこの空の思想と宇の思想というものがあって、お互いが本当は相合わないね、お互いがこう相合うことはできないのにですね、それが共存している教えなんです。だから私たちが浄土だと思っている、浄土を求めていく、ね、極楽に生まれたいと思って想像しているのは間違いなく宇の件なんですよ。でそれは龍樹菩薩の空の思想によってそれ破られてるんです。だからあなたの想像している浄土、極楽浄土というのは存在できないんです。なぜかというと、その浄土というのも絶えず縁によって変化しているからね。だから固定することはできないんです。これが空なんですよ。でも天神菩薩は宇の思想を明らかにした。宇というのは浄土という世界ね、浄土という世界をいわゆる明らかにされたわけです。
親鸞は、
親鸞聖人はこの2つの思想に対して両方とも矛盾しない教えを明らかにされたんです。
両方ともあるけど、
そう、空も正しいし宇も正しいわけです。
親鸞聖人はね、
そうそう。でそこで空の思想と宇の思想をですね、分かりやすく、空の思想っていうのはいわゆる物事は固定させることはできない。なぜかというと縁がやってくるとですね、縁がやってくると、ことごとく変わっていってしまうから。だけど天神菩薩はですね、宇の思想を明らかにされたんです。宇の思想というのは一言で言うと、その縁一つ一つはですね、無関係ではないってことです。
この縁っていうのは、この縁っていうのがここで切られていくんじゃなくて、
う
ん、
そう、
ずっとそれは、まあ、引きずって
る。いや、だからこの縁と、うん、私が一つ目の縁ね、この一つ目の縁と二つ目の縁っていうのは、うん、全く無関係な縁を持ってくることはできないんです。わかりますかね。二つ目の縁と三つ目の縁というのは全く無関係な縁を持ってくることはできないんです。だから絶えず変化しているとは言うけれども、それをちょっと遠くから見ると一つの流れがあって動いているように見えるわけです。全く固定化させることはできないけれども、うん、その未来はですね、予測できる未来なんです、うん、だから龍樹菩薩は空の思想で、いわゆる全てのものを固定化することはできないと、こういうふうに言われた。つまり、うん、止まっている物質としてね、固定化することはできないと明らかにされた。だけど天神菩薩は今度変化しているものとして物事を見て、変化しているものだと見たときにですね、その変化の先はある法則に従っ って動いてるということを明らかにされた。だから浄土という固定した世界はないけれども、浄土という変わり続けながら存在し続けていく世界はできるんですよ。
そしたら空と無っていうのは、
うん、矛盾しないんです。
同じ。
そう、空っていうのはある真理の一面性を明らかにする。まあ、ちょうど例えるならね、滝で言うとね、こう滝で言うと、滝っていうのは絶えず 水滴がですね、こう次から次へと水滴が入って、水が入って流れていく。だからものすごい変化なわけ。これが空になる。だけどその滝を遠くから見ると、ね、一枚の布を垂らしたように実体化しているように見えるわけ。実は絶えず変化しているけれども、その変化しているいわゆる法則がね、決まっているから、だから遠くから見るとそれを実体化することができるんです。空っていうのはその細かく見たときにそれを実体化することができないという思想なわけだけど、宇というのはそれを遠くから見たときに実体化させることができるわけ。難しいですか、ね、わかりますか。
なんとなくわかる。
遠くから見るっていうのは客観的に見るっていうの。
はい、遠くから見るっていうのはまさに遠くから見る、つまり、もっとこうダイナミックな見方をしていくとってことです。例えば私たちで言うなら、弥陀の本願を信じると言った場合ね、その他力に打ち負かせるっていうのは一瞬先は何が起きるかわからないっていうことは空なんですよ。だけどそれをじゃあ10年先100年先というスパンで見ると分かっちゃうわけ。例えば作物ならね、今日植えて明日芽が出るかどうかは分からないけど、半年後に実がなっているかどうかは分かるわけ。それはなぜかというと法則があるからなんです。空っていうのは明日芽が出るかどうかということを固定化させることはできないということです。一つ一つの種を見たときに、この種がですね、みんなある日突然芽が出ないといけないっていうのが宇の見なんですよ。だけど種を植えてみるとわかるけれども、芽が出るのはですね、その種ごとによって違うわけ。だから空の思想っていうのは、いわゆるその種一つ一つを見たときにですね、これはこの種は今日埋めたんだから明日出なくちゃいけないっていうふうに固定化することはできない。だけど半年後にはだいたい実がなってるっていうことは決めれますよね。
決めれますね。
これが宇の見なんです。それはなぜかというと、その作物というのはある法則に従ってその育っていくから。それは短いスパンで見るとね、誤差はあるかもしれないけど、遠くから見るとだいたい同じように育っているように見えるんです。
そうだね。
これが宇の見と宇の思想とね、空の思想なわけ。だから空の思想っていうのはもう固定化させることはもう全然できないんだっていうところばかりが強調されている。だけど天智菩薩の宇の思想というのは、それはある法則に従って物事は動いているから、 それは細かいところでね固定化することはできないけれども、例えば信心欠如したら明日からね仏法伝えずに折れなくなってくると、そういうふうにねあるところでは思ってる人が多いわけですよね。あなた救われたんだからもう仏法伝えなきゃならないでしょうっていうのは、いわゆる「う」の件なわけです、うん、だけど「う」ではあるわけね。「う」ではあるっていうのは救われたらだんだんと伝えずには折れない、それは今日か明日かというね短いスパンでは決めれないけれども、1年5年10年となったらねだんだんと現れてくるはずなわけです。そういうものとして天人菩薩はそういうものはあるんですよと明らかにされたわけ。だから龍樹菩薩は空ね、うの件は間違いだということは明らかにされたわけ。無の件、うの件、うの件、無の件は間違いだと明らかにされた。だけど天人菩薩はそれを大きく動かす力ですね、その私たちのいわゆる存在も全て含めてですね、それをダイナミックにこう動かしていく力のあることに対しては、そういう力があるということを明らかにされたわけ。でもそれは一人一人に対して個人差があるわけです。だから個人差があるからこうなんだと決められない、うの件ではない、だから空なんです。空なんだけど、だけど個人差はあるけど大体こういう風になっていくっていうことは決められる、そういう法則というものが存在する。それを天人菩薩が明らかにされた。だから仏教というのは大きく空の思想と有の思想とこう2つの思想があるんですよ。で大体ね、どっちかを取るんです、仏教は。もちろん親鸞聖人は最初は右の思想を取られたんです。浄土真宗、浄土系ですからね、右です。だけどその空という思想に対して否定することはできませんのでね、その空ということも踏まえた上で本当の真理とは何かということを明らかにされていったということです。ちょっと長くなりました。休憩をします。